健康&すくすく、休憩がん、乳がん、集団検診、要予約。子宮頸がんや乳がんは初期症状がほぼないため、早期発見には2年に1回の定期的ながん検診が有効です。検診バスによる集団検診を予約制で行いますので、職場検診などで受ける機会がない人はぜひ受診しましょう。対象者、料金、女性限定。表になっています。種別、対象者、料金74歳以下、料金75歳以上の順に読み上げます。子宮頸がん検診、子宮頸部の細胞診など、20歳以上、平成18年4月1日以前に生まれた人、74歳以下1100円、75歳以上500円。乳がん検診、マンモグラフィー、40歳以上、昭和61年4月1日以前に生まれた人、40歳から49歳、1400円、50歳から74歳、900円、75歳以上400円。表を終わります。どちらの検診も2年に1回の検診です。令和6年度に受診した人は今年度の市の検診は受けられません。どちらか一方の検診のみの受診もできます。実施日時、11月13日木曜、9時から12時、14時から16時、11月14日金曜、9時から12時、14時から16時、11月15日土曜、9時から12時、場所、市保健センター。申し込み期間、9月1日月曜から30日火曜。米印、定員になり次第締め切りますので、早めに申し込んでください。その他、医療機関でも子宮頸がん、乳がん検診が受けられます。実施医療機関など詳しくは広報やない5月8日号を確認するか問い合わせてください。申し込み問い合わせ、電話または市ホームページから申し込んでください。市保健センター、電話 23-1190、 QR コードが添えられています。の相談イベント一覧、表になっています。名称、日時、料金、申し込み、場所、問い合わせの順に読み上げます。健康相談の日、毎週月曜、水曜、金曜、米印、祝日除く、9時から11時30分。無料、要申し込み。市保健センター。電話 23-1190。乳幼児、健康相談、栄養相談。10日水曜、9時30分から10時45分。無料、要申し込み。市役所3階、電話 22-2111、 内線326、子どもサポート課。心配事相談、2日火曜、9時30分から12時、無料、 市総合福祉センター2階会議室、電話 22-3800、 市社会福祉協議会、運動教室ステップ2日火曜、16日火曜、30日火曜、13時30分から14時15分。料金1回700円。申し込み不要。アデリー星パーク。電話 24-0025。運動教室金活。9日火曜。13時30分から14時15分。料金1回700円。申し込み不要。アデリー星パーク。電話 24-0025。運動教室ストレッチ。4日木曜、11日木曜、18日木曜、25日木曜。13時30分から14時15分。料金1回700円。申し込み不要。アデリー星パーク。電話 24-0025。体組成測定会。20日土曜、10時から16時。22日月曜、11時から17時。無料、申し込み不要。アデリー星パーク。電話 24-0025。体力測定会。20日土曜、17時から18時。無料、要申し込み。アデリー星パーク。電話 24-0025。16ページ。8月は食品衛生月間。食中毒に気をつけましょう。家庭で発生する食中毒は症状が軽いため、食中毒とは気づかずに重症化した結果死亡に至るケースもあります。今回は食中毒を予防するためのポイントを紹介します。問い合わせ市保健センター、電話23-1190。買い物をするときのポイント。生鮮食品や冷蔵冷凍食品は最後に買う。保冷バッグなどを利用する。できるだけ早く家に持ち帰る。肉や魚はビニール袋へ入れて、他の食材に肉汁や魚の水分を付着させない。エコバッグは定期的に洗濯する。イラストが添えられています。食品を保存するときのポイント。持ち帰ったらすぐに食品ごとの適切な方法で保存する。調理するときのポイント。調理前、生物を触った後などは必ず手を洗う。生焼きにならないよう十分加熱する。生物に触れた包丁やまな板は洗剤でよく洗い、熱湯などで消毒する。作り置きするときのポイント。小分けにして十分冷ましてから冷蔵庫へ保存する。温め直すときは十分に加熱する。食事するときのポイント。手洗いを忘れずに行う。室温に長く放置しない。食べ残しは食べずに捨てる。イラストが添えられています。食中毒は日頃の手洗いや食品の保存方法、加熱時間に気をつけることで簡単に予防することができます。食中毒を予防して食事を楽しみましょう。イラストが添えられています。生活改善推進員養成講座、受講生の募集。食生活を中心に健康づくりに関する基礎的な知識と技術を学びます。修了者には 令和8年度から柳井市食生活改善推進員として協議会に所属し、ボランティア活動に携わっていただきます。日程、10月15日水曜から令和8年2月17日火曜の間の5日間。場所、市保健センター。内容、栄養学・調理学の基礎知識、献立の立て方、運動、食品衛生についてなど。対象者、食や健康、仲間づくりに関心のある市民。定員18人、先着順。米印、申し込みが8人に満たない場合は開講を見合わせる場合があります。受講料、調理実習材料代500円程度かける4回分。申し込み期限、10月2日火曜。申し込み問い合わせ、市保健センター。電話 23-1190。 9月は認知症月間。9月21日は認知症の日。認知症に関するイベント、認知症相談会、成年後見制度相談会、要申し込み。日時、9月16日火曜13時から15時。場所、市役所1階ロビー。内容、認知症相談会では認知症地域支援推進員が認知症に関する悩みや困りごとなど個別に相談をお受けします。成年後見制度相談会では社会福祉士が成年後見制度の概要説明や情報提供、成年後見制度利用のための申し立て手続きの進め方など個別に相談をお受けします。会場では認知症地域支援推進員が認知症予防になる体操等の紹介や MCI 軽度認知障害のチェックリスト等の配布を行います。パネル展の開催、開催期間、9月1日月曜から30日火曜。開催場所、市役所1階ロビー。申し込み問い合わせ、高齢者支援課、電話 22-2111、 内線156、17ページ。9月は救急医療普及月間。救急車は適正利用を。二次救急医療機関の機能を十分に発揮するためには、救急搬送が適正に行われることが重要です。救急車の適正利用に皆さんのご理解とご協力をお願いします。救急車の写真が添えられています。救急車を呼ぶか迷ったら、救急医療電話相談へ。子ども15歳未満、19時から8時、シャープ8000または083-921-2755。大人おおむね15歳以上、24時間365日、シャープ7119または083-921-7119。米印、緊急重症の場合は迷わず119番へ。救急外来、救急車を適切に利用しましょう。夜の方が空いている。救急なら待たずに診察してもらえそうなどの理由での救急外来の受診は重症患者の治療に支障をきたします。普段から本人や家族の健康状態を相談できるかかりつけ医を持ち、 体調不良時には早めに受診しましょう。また、緊急を要する人が治療を適切に受けられるように、救急車は緊急性が高い時に利用してください。早めの受診を心がけましょう。体調が悪い時は、できる限り早めにかかりつけの医療機関を受診しましょう。時間外、休日等の昼間、平日夜間に受診が必要な場合には、休日夜間、応急診療所をご利用ください。休日夜間、応急診療所、中央1丁目、10-17、電話 22-9001。平日の夜間、19時から22時、休日の昼間、9時から12時、13時から17時、米印、受付は診療終了時間の30分前まで、土曜日休診、受診の際は必ず事前に電話してください。江内地区広域消防組合の出動件数、令和6年中の柳井地区広域消防組合管内、一市三町、柳井市、周防大島町、上関町、平尾町の救急出動状況は3831件です。問い合わせ、救急車などの状況、柳井地区広域消防本部、電話 22-0040 代表、休日夜間応急診療所など健康増進課、電話 23-1190、 健康づくりスマホアプリバイタリティを使ってウォーキングに取り組みませんか。市と住友生命保険相互会社が共同し、スマホアプリバイタリティを使って健康づくり事業バイタリティ屋内ウォークを実施します。ウォーキングなどの運動に取り組み、アプリ上で毎週自動設定される週間目標を達成することで様々な特典を得ることができます。対象者、市在住または在勤の18歳以上の人、定員200名、先着順。実施時期、9月29日月曜から11月23日日曜。申し込み期間、9月22日月曜10時から28日日曜17時。申し込み方法、市ホームページの専用フォームから申し込んでください。バイタリティ登録サポート会、日時9月25日木曜13時30分から15時、場所市保健センター。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。 QR コードとイラストが添えられています。柳井ファミリーサポートセンター第2回講習会、要申し込み。日時、9月17日水曜、10時から11時45分。場所、市総合福祉センター4階大ホール。内容、子どもの事故予防、虐待防止について知ろう。講師、市子ども家庭センター保健師。子育て中のママ・パパからシニアまで誰でもできる簡単セルフケア。講師、ヘルスケアセラピストスクール代表、佐々木久美さん。定員15人、先着順、子ども同伴課。参加費100円。必要物、ヨガマット、 またはバスタオル、動きやすい服装。申し込み期限9月10日水曜。申し込み問い合わせ、電話で申し込んでください。柳井ファミリーサポートセンター、電話 23-0668。
18ページ、担当は堀です。20ページまで郷土史コラム、柳井の先人たちの知恵と汗、中世編、毛利軍の膨張進行、丸8、琴石山へ城を構築、市教育委員会社会教育指導員松島幸男。大内市の傘下にあった柳井地域が毛利市の支配下に組み込まれる発端となったのが、弘治元年1555年に起きた厳島合戦です。弱小の毛利軍が末春高率いる強大な大内軍に勝利するとは考えられなかったのですが、毛利元就の奇襲作戦が功を奏し、大内軍は壊滅しました。続いての毛利軍の膨張進行では、柳井地域へ小早川高景の部隊が進行してきました。ひずみや伊勝が武力鎮圧され、幸次郎や柳津が恭順した様子を前回までに紹介しました。さて、そうして手に入れた柳井地域を、その後は小早川軍が外敵から守らなければなりません。特に豪商たちが館を構えている柳津は、軍事的にも経済的にも重要な地ですから、死守しなければなりません。敵は瀬戸内海を渡ってくる可能性があります。防備を完璧にしたい小早川高景は、戦場から周囲の地形を望んで、琴石山の急峻な山稜が城造りにふさわしいと判断しました。部下に命じて探索させると、山城に適した地形です。しかも泉からは難なく登れますとの報告がありました。すぐに塩閣寺主音を呼び出し、琴石山に山城を築かせました。小早川高景が家臣として安芸国から連れてきた主音は、雄の塩閣寺の住職についていましたが、もともと僧侶ではなく勇猛果敢な武士でした。小早川軍が手に入れた遊村、ひずみ村、いかち村などで粗末の徴収をスムーズに行い、農民を従順にさせる使命を帯びて寺の住職になった人物です。診療地での支配に仏教の権威を利用したのです。さて、急峻な琴石山の上に築かれた城の強固な構えについては次回に紹介します。問い合わせ文化財室、電話 25-2424。 急峻な琴石山の写真が載っております。休日夜間応急診療所、電話 22-9001。 受付は診療終了時間の30分前まで、土曜日休診、休日昼間9時から12時、13時から17時、平日夜間19時から22時、救急医療電話相談、子ども15歳未満の相談、19時から翌朝8時、電話シャープ8000、つながらないとき、電話083-921-2755、大人15歳以上の相談、24時間365日対応、電話シャープ7119、つながらないとき、電話083-921-7119。米印、緊急重症の場合は迷わず119番に通報してください。水道修理連絡先、宅地内の漏水、 市指定給水装置工事事業者、米印3月末で市指定水道工事協同組合の携帯電話は廃止しました。 QR コードが載っております。公道での漏水、柳井地域広域水道企業団公務課、市役所別館2階、電話 25-0257。 9月の献血日程、 400ml 限定、7日日曜、夢タウン柳井、9時30分から12時、13時15分から15時30分、9日火曜、夢タウン柳井、13時30分から16時。問い合わせは市保健センター、電話 23-1190。 市の人口、7月31日現在28,853人、前月比27人減、男性13,510人、女性15,343人、15,102世帯、増転入72人、出生9人、その他0人、減転出59人、死亡49人、その他0人。19ページ、白壁ポリスニュース、柳井警察署、電話 23-0110、 嘘電話詐欺にご用心、イラストが載っております。嘘電話詐欺は日々巧妙化しており、高齢者だけでなく20歳から60歳の現役世代の人の被害も増えています。犯人と話してしまうと、日頃どんなに注意をしていても騙されてしまう場合があります。特に犯人が警察官を装って事件などを口実に個人情報を引き出した上で SNS のビデオ通話に誘導し、金銭を騙し取るオレオレ詐欺が今年に入り急増しています。警察官が SNS を使って金銭を要求することは絶対にありません。もしこのような電話がかかってきた場合、一旦電話を切り、柳井警察署または相談ダイヤルシャープ9110に連絡してください。犯人はプラスから始まる国際電話を利用することが多いため、国際電話不取扱受付センターへ手続きすることで国際電話を休止できます。固定電話や光電話であれば無償で休止できますので、ぜひご検討ください。申請用紙は柳井警察署にも置いており、署員が記載内容を説明します。イラストが2枚添えられています。新刊情報図書館だより、緑ヶ丘図書館、電話 22-0628、 大畑図書館、電話 45-2226、 米印、雑誌スポンサー、企業、個人を募集しています。新刊図書の一部をご紹介します。この他の新刊、蔵書、原作、開館日などの図書館情報は柳井市立図書館ホームページをご覧ください。 QR コードが載っております。一般書、緑ヶ丘図書館、バッドフレンドライクミー、井上咲と一撃のお姫様、島本理央、川は流れる森英、明日も一緒に帰りたい折り紙京也、ユーモアの鎖国石垣凛、不等辺五角形ぬくい徳郎、紅色の幻浅野敦子、パスタの花咲く山口英子、今日は昨日の続き谷川俊太郎、つかみ大全森田翔、図書館に来ませんか田中健作、三角浴衣のすすめ三角。一般書、大畑図書館、そんな部屋あります、秋川滝美、運命の姉妹奥田明子、 流星と吐き気、金子礼介、今日はこれをしました。牟礼陽子、うまいように死ぬ、鎌田実、児童書、緑ヶ丘図書館、うさぎの島、近藤恵里、ピタッと動物、高橋裕二、恐竜カーレース、伊藤道郎、僕たちの卒業写真、天川エイト、東海道五十三次、藤沢紫監修。編集後期、あまりの暑さに日傘デビューしました。傘を差すだけでそこまで変わるのかと半信半疑でしたが、直射日光を遮ることの重要性を体感しました。今となっては通勤時の欠かせない相棒です。新たな相棒とともに猛暑を乗り切りたいと思います。平谷。令和6年度柳井市人権尊重推進標語受賞作品、一言で相手への気遣い分かれ道、傷つけない一人一人のプライバシー、20ページ季節の便り。7月8日与田小児童らが夏の防犯パトロール、与田地区防犯協議会森田幸男会長による与田少年少女防犯パトロールが実施されました。結団式では与田小6年広重美子隊長が先輩方の意思を引き継ぎ、ふるさと与田の防犯に努めますと宣誓。団員23人で地区内をパトロールしました。この取り組みは今年で59年目を迎え、12月にも同隊による防火パトロールが実施される予定です。プラカードを手にした与田小児童の皆さんの防犯パトロールの写真が載っております。7月14日柳井 JBC スポーツ少年団全国の舞台へ。柳井 JBC スポーツ少年団が2つの全国小学生バドミントン大会の県予選で優勝し、全国大会への出場を決め市長に報告しました。キャプテンで柳井小6年小松元明さんは、みんなが挑戦する気持ちを持って頑張りたいですと、2つの全国大会に出場する小田小6年吉川龍馬さんは、最後まで全力を尽くして頑張りますと意気込みを語りました。井原市長さんをはじめ関係者の方々と柳井 JBC スポーツ少年団の集合写真が載っております。7月15日乾富子の会からの寄贈図書が1001冊に、乾富子の会桑原誠会長から緑ヶ丘図書館への寄贈図書が累計1001冊に達しました。桑原会長は市ゆかりの児童文学作家乾富子さんの顕彰と子どもの読書活動推進のために絵本を寄贈してきて、この度目標を達成することができました。緑ヶ丘図書館で本の大好きな子どもが育ってほしいですと願いを語りました。井原市長さんをはじめ乾富子の会の方々がそれぞれ絵本を手にされている写真が載っております。7月19日から21日、アデリーカップ開催、アデリーカップ女子バドミントン選手権大会が開催され、柳井商工高校が出場しました。開会式では柳井商工田原ひまり選手が、夢への一歩とつながるこの大会に出場できることを私たちは喜びと覚悟を胸に、一瞬一瞬を大切にしながら粘り強く勝負しますと宣誓しました。大会には北は青森、南は宮崎までの41チーム約400人が参加し、柳井商工が大会3連覇を果たしました。 バドミントンの試合の様子の写真が載っております。音訳白壁の会の皆さんによる声の広報音訳版広報を市ホームページに掲載しています。広報屋内で市が収集した個人情報は個人情報の保護に関する法律に基づいて適正に取り扱います。編集発行柳井市総合制作部制作企画課電話 0820-22-2111 内線473住所郵便番号 742-8714 山口県柳井市南町1丁目10番2号 URL https://www.city-yanai.jp メールアドレス yanai.city@city-yanai.jp 印刷株式会社藤本コーポレーション。以上で広報屋内2025年8月14日号の音訳を終わります。担当は中原、水戸、田尾本遥香、藤本、堀の5人です。編集は淡谷聖吾です。